教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
新約聖書を書いたパウロはある時に不思議な体験をしたんですね。まあ、どういう状況かわからないけれども、魂が第三の天まで登ったんだって言うんですね。まあ、第一の天がこの鳥が飛んでるところ、昔の世界の考え方ですね。第二の天が空の星とか太陽があるところ、で第三の天は神様がおられるところという、当時の考え方ですけれども、そのところで神様のこの姿を見たというか、不思議なものすごいこの感動的な体験を彼はしたというんですね。でそのことによってもその素晴らしさが分かったですね。ですからもう私の本当の望むところはこの世を去ってイエス様と共にいることなんだと彼は言っているんです。もう神様の素晴らしさというのをそこで見た、霊的に体験した、どのようにそれが起こったのかはもう本人もよくわからない、ですけど、特別な体験をしたんです。そしてこんなに素晴らしい神様なんだということを彼は述べ伝えたんですね。この詩編ですね、高読文の26の84編の記者も、神様は本当に素晴らしいお方なんだということを知っていて、その神様と共に生きることが本当に嬉しいことであり幸いなことなんだと、ここで証しをしている。そして皆さんもこの中に入ってきてほしいとこう招いているのであります。ここに一番最後ですね、いかに幸いなことでしょうとありますよね。本当に幸せなことですよ、本当に幸いなことですよ、最高にいいことですよ、もうそれどう表現していいかわからないけれどもいいことなんですよっていうことを言っているんですね。それはこう万軍の主よ、あなたにより頼む人はですね、神様により頼んでいる人というのは本当に素晴らしい幸いであり恵まれた人なんですよということです。でこれは誰かというと、これは私たちのことをですよ。私たち一人一人は神様により頼んでいる。神様あなたを信じます、そしてあなたに従っていきます、あなたと共に行きますと決意をして、私たちは洗礼を受けて教会につながっているということです。私たちはいかに幸いなことでしょうというか、こう素晴らしい人なんですよということをここで言っている。ただそれが素晴らしいことというのがちょっと実感できないというか、いや本当にそんなに素晴らしいのかなと思っている人も多いんですけれども、でも幸せな人なんです。それを知ってくださいよということなんですね。一番最初、万軍の主よ、あなたのいますところはどれほど愛されていることでしょう。神様がおられるところというのは本当に神様の愛が満ち溢れていていいところなんですよということですね。天の国と言ってもいい、神様がおられるところということですね。で次すごいですね、この主の庭を慕って私の魂は耐え入りそうです。ものすごい極端な表現ですよね。主の庭っていうのは神様の家の庭、あの庭は本当に憧れて、もうそのことを思うと魂は耐え入りそうっていうのは、もう死んでしまいそうというかね、どんな思いなんだということ、もう恋焦がれているというか、もう慕って 憧れて、いいなって思って、そのことを思うと気を失いそうになる。そういう素晴らしいところなんだということなんですね。で、ここにあなたの祭壇に鳥は住みかを作り、ツバメは巣をかけて、ひなを置いていますとありますけれども、ちょっと分かりませんけれども、神様に関係する、神殿と言いましょうかね、そういうところに、高いところに鳥が巣を作ったり、ツバメが巣を作ったりしているんだっていうことですね。もう鳥っていうのは自由ですからね、もう好き勝手のところに巣作ったりしますよね。でもこの神様の祭壇というか、神様のうちに巣作ってる、あの鳥羨ましいなっていうことですね。こういかに幸いなことでしょう、あなたの家に住むことができる、あの鳥って羨ましい、神様のところに住んでいるんだよと、あのツバメ神様のところに住んでいるんだよ、なんて羨ましいんだってですよね。神様の家に住むことができる、本当にいかに幸いなこと、本当に幸いなんですよっていうことです。後半部分です。あなたの庭で過ごす一日は千日に勝る恵みですとあります。神様の家で過ごす一日、たった一日はこの地上でですね、千日ってまだ3ヶ月4ヶ月ぐらいでしょうかね、1年の3分の1ぐらいですよね。千日違うよ、3年ですよ、これ365日ですもんね、3年ぐらいですよね。3年間は天国の1年間いや1日の方がはるかに勝るんだということ、それほど素晴らしいところなんですよっていうことです。そしてですね、主に逆らう者の天幕で長らえるよりは、神様を知らなくて生きている人のこの天幕というか、うちにいて、うちですから、うち屋根というか家の中にいて過ごすよりは、この神様の家の門口で立っているのを選びます。入り口にいてですね、門番と言いましょうかね、下足番と言いましょうかね、やっぱりお客さんとしてですね、ちゃんと入れたらいいけれども、いやいや私なんかそんな神様のところに行ってお客さんなんてなれない、こんな罪深いものは、もう神様のところに行ってその神様のうちの下足番をして、門口に立ってですね、で来るお客さんのですね、の靴をこう整理してですね、いる神戸 の, この進学校で修学生会っていう生会が1年に1回あってですね、新学生の時私会場係をしてですね、下足番係だったんですよね。みんなが入ってこられる靴をこう並べてですね、こうで何人来たかというのは靴をこう数えるという係をしたことがあるんですけれども、そういう下足番でもみんなちゃんと椅子に座って話聞いてんですよ。その下足番は話聞けないですよね。そういうことばっかりこうやっていて、周りのことをやるって、でもそれでもいいんだって、それでもちょっとでもね、神様のところに行って下足番できたら私はもう満足ですよと、もうお客さんとかね、もうもてなしてもらいたいなんてそんな贅沢は言いませんと、そこにいればそれでいいんですよと、もうちょっとかすっただけでもいいですよですよね。長血の女っていうのが聖書にありますよね。 でイエス様に直してもらいたいと思って、でも私なんかこんな汚れたものであり、小さなものであり、もうイエス様にこう声をかけて話をしてね、で手を伸べて癒してもらうので、そんなことおこがましいというか、そんなこと私できませんと。でもこの着物のね、房をちょっとでも触れるだけでもそれでもいいですから、もうそれでも私は十分ですよっていう心ですよね。神様のところにいるっていうのはそれだけ素晴らしいところなんだということです。で、素晴らしいのはですね、私たちは、まあ、この天の国っていうか神様のところというのにこう約束をされていますけれども、旧約聖書の時代はまあこうでした。でも新約聖書は違うんですね。神様がこの世にやってきてくださって、私たちが神様のところに行くんじゃなくて、神様がこの世にやってきてくださって、神様が一人一人のうちに住んでくださるということなんですよ。これですね、神を私たちが盾とする人をご覧になり、あなたが油注がれた人を顧みてくださいって。この油注がれた人っていうのはメシアですよね。でこれはギリシャ語に直すならキリストになる、でイエス様ですよ。このイエス様によって私たちは完全に罪が許されて、そして聖霊の神様が私たちのところにやってきてくださり、聖霊の神様が私たちのうちにいてくださるということなんですね。天国というのは死んでから行くところだけじゃない、もちろんもうそこを完璧なと言いましょうかね、ところですけれども、神様がおられるところ、神様が支配をしておられるところが天の国なんです。ですから今私たちの心に聖霊なる神様がおられる、まあ、いつ聖霊なる神様がおられたのかというのは、まあ、いろんな時が私あると思うんですね。イエス様を信じた時ですね、まあ、外におられた聖霊様がうちに入ってこられる、ね、見よ私は戸の外に立って叩いていると、誰でも戸を開けるならば私は入るってイエス様が言ってくる、イエス様あなたを信じますという時にも入ってきてくださるしですね、洗礼を受けた時にですね、天から鳩のように聖霊が下る、で天においてはもう踊るばかり、みんな天使が喜んでいるですね。そしてある時ですね、もう私の全てをあなたに捧げますよと言った時に聖霊の神様が来てくださる、でまあいろんな時に来てくださる、まあ、そのレベルというか程度というのは、まあ、霊の世界のことですから分かりませんけれども、もう信じている洗礼を受けている私たち一人一人の心に聖霊の神様が来ていてくださって、で私たちの心はすでに神様に支配されていて天国にあるということですよ。ですから私たちはもうそんな人はなんと幸せなことでしょう、幸いなことですよ、もう本当にもうこう耐えるばかりというか、もう気絶してしまうほどのこの恵みの中に今あるんですよということです。まあ、旧約聖書の人はですね、まあ、その時を本当に耐えるばかりに憧れているんですけれども、実は私たちはその中にいるんだということ、夢を見ていつかそうなったらいいなと思っている時だったと。けれども新約聖書の時代、イエス様がやってこられ、そして聖霊の神様がやってこられたこの教会時代に生きている私たちはもうすでにその恵みの中を生きているんですよ。旧約聖書の人たちよりもずっと恵まれている状況の中にいるんですね。そしていつか私たちはこの死という門を通って、あるいはイエス様が再びやって来られるという再臨という素晴らしい時を通って神様のところに帰っていくんですね。 でその時にもうこの御言葉っていうのは、ああ本当だ、あの試験の記者が耐えるばかりだと言った、いかに幸いなことであろうということが分かる、その時にはっきり明確に分かるんですね。けれどもその時に与えられるものではないんですね。私たちはすでにそれを得ている。聖書の願うこと、神様の願われていることは、今そのことを喜んで感謝して賛美をする、こういうんですね、いかに幸いなことでしょう、あなたの家に住むことができるならっていう、いかに幸いなことでしょうっていうのを私たちは今実現しているんですよ。神様が来てくださるというのは、私たちの体があなたの家って神様の家になったということですよね。私たちは聖霊の宮だと言われているんですよね。ここ神様の家に私たちはなっているんです。で、ましてあなたを賛美することができるならっていうの、もう神様賛美できたら本当にもう最高ですよって、私たちは先ほども賛美しましたしね、これからもまた賛美しますしね、もう礼拝では賛美するし、もう賛美歌をですね、聖歌をもっとですね、いつでも賛美できる状況ですね。これは本当に幸せなことですよ。その幸せをですね、私たちがもっともっとこの世で信じて味わって生きるということですね。で、そう生きている人は嘆きの谷を通る時もそこを泉とする。苦しみはありますよ、辛いことがあります。そしてああどうしてこうなるんだろうと嘆いてしまうこともありますけれども、でもそこをですね、泉とする。雨が降って祝福で覆ってくれる。神様はこの苦しみをも、この辛いことをもきっとよくしてくださるですね。この苦しみというのは、困難はですね、鍛錬を生いて、この連達を生んでですね、連達は希望を生む。そして希望は絶対欺くことがないですね。私たちの心に賜っている聖霊によって神の愛が豊かに注がれているからですということが、それによってわかるんですよね。ですからこの嘆きの谷をも私たちはこの泉とする、そういう生き方へと導かれているし、今そういう生き方をしているということです。あなたにより頼む私たちは本当に幸いな人ですよ。感謝して賛美しながらこの恵みの中を生きていきましょう。神様、御言葉を本当にありがとうございます。主のこの庭を慕って私の魂は耐え入りそうですとありますけれども、私たちのこの体をあなたが、あなたの家としてくださり、あなたが住んでくださる素晴らしい恵みの中に今生きています。心より感謝をいたします。そのことをなおも体験させてください。あなたを信じて、あなたを信頼して、あなたの恵みの中を日々賛美しながら生かしてください。またあなたのことを証しするものとして、述べ伝えるものとして、私たちを、この教会を祝福してお用いください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。